皆さん、おはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は、爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は、仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではゲストをご紹介しましょう。今朝は大学産業社長の祖父川隆人さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。大学産業の祖父川です。
それではお話を伺う前に、大学産業社長の祖父川隆人さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。祖父川隆人さんは昭和12年のお生まれで、浜松市のご出身です。東京薬科大学をご卒業後、明治商事、現在の明治製菓薬品部へ入社。その後浜松に戻り、父親の経営する薬局を継ぐことになりました。昭和42年、浄水装置や防災関連製品のメーカーである大学産業を設立。地方自治体向け緊急需要浄化装置でトップのシェアを誇っています。それでは宮川さん、お話を進めください。
はい、祖父川さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところをおいでいただきまして、ありがとうございます。最初からおかしなことを聞くんですけど、はい、名前、名字と名前ですね、はい、祖父川っていうのは確か浜松の方に、
ね、浜松のさんですね。
そうですね、はい、祖父でなくて祖父川
なんですよ。
そうですか。で、隆人さんっていう、ね、高っていうのは勝負の勝というですね。で、人っていうのは
民なんです。
民ですね。
これはね、なんか、
どうなんですか。
おじいさんがつけた名前で。
すごい名前ですね。
民に久しゅうしなさいということで。
社会のリーダー誰と、こういう意味でし
ょ。まあまあ、おじいさんはそう思って願ったんですね、孫に。
いや、確かに、名前がすごいな、はい、っていうな。
でも読めないんです。
読めませんね。
読めないんですよね。
うん、はい、高民とかなんとか言っちゃいそうですよね。そうですか。で、昭和12年の生まれということで、はい、まあ、同じを超えたということで、はい、しかし、相変わらずお元気ですね。まあ、
やらざるを得ないっていうのは、正直なところですけどね。
もう私もお付き合いさせていただいて30年以上経ちましてね、
はい、その頃から、
その頃から大変なんて言いますかね、雰囲気を持ってるっていうかね、ちょっと我々とは違うタイプの人だなっていうふうに思ってます。
単なるデブに過ぎないんじゃないですか。
体は大きいし、声が大きいし、はい、から目は輝いてるしですね。
お肌もツヤツヤですよね。ね、はい、
浜松生まれの浜松育ちということでいいんでしょうか。
は
い、
うん、まあ、だけど小学校の3年生まで東京にいたんですね。
あ、そうです
ね。親父の勤めの関係で、それで終戦後飯が食えなくて浜松へ都落ちしてきたってですね。厚生省の、ね、役人やってたんです、ね。
あ、なるほど、
はい、うん、
それで浜松で薬局といいますか、まあ、薬品店を開いたということです、はいはい、で、祖父川さんご自身は県立浜北を出て、はい、それから東京薬科大学、
はい、
やっぱり家業を継ぐという意味合いも若干あった。
いや、本当はね、私設計事業の技師になりたかったんです。高校の3年の時、親父がポツリと、長男だからな、薬科継いでくれるとありがたいんだかなっていうの一言で方針変更したんです。
なるほど、
はい、
でもまあ、それが結果的に人生っていうのは、まあ、
そうなんですね、
転機になってよかったじゃないですか。
そうそう、
まあ、いつかの転機があるんですよ、
ね、
人生っていうのはね、
はい、
まあ、そういうのに恵まれた、
はい、
その転機をうまく生かして人生をね、
はい、
伸ばしていくっていうことがあり得るんじゃないんでしょうかね、はい、で、東京薬科大学で、まあ、結果的には薬剤師になるということなんで、
本業は薬剤師
ですね。で、ところが最初に昭和51年頃、私がお会いした時にはなんか水の処理をやるんだなんていうようなことでね、ちょうど私地震対策課
で、はい、
水の処理をやるんです、
はい、
あれ、この人何を言ってるのかなと思ったけどね、話を聞いてみると、なるほど、そうか、震災の時に水のね、
はい、
確保が非常に大変、 うんうん、これどこの事例でも世界中の事例で分かるんだけど、それをまあなんとか浄化して飲める水にしようと、はい、川の水でもね、池の水でも、まあ、それをやるということでおいでになったんですね、はい。その頃からもう非常に印象強くて、まあ、まさしく今で言うとベンチャーの、うん、まあ、第一号みたいな感じでしたね、
う
ん、
は
い、
当時はね、そうでしたね、確かに、うん、
結果的にあの大学を出てからすぐにその地元に戻ったんじゃなくて、
はい、4年半明生家で抗生物質の販売やってましたね。
抗生物質
お医者さんに、
はい、それで思い切ってそれで何をやろうかということでいきなり水へ飛び込んだわけじゃない
でしょ。じゃないんですよ。そのオリンピックの時に、東京オリンピックの時に帰ってきて39年ですね、うん、で横着人間だもんですから、なんか未来永劫につながってでもナンバーワンになりたいっていう思考がありましてね、そんなずうずうしい仕事をやっていく中に食料品と空気と水を選んで、うん、まあ食料品はその当時魚屋さん八百屋さんの時代でしたからね、これは朝3時に起きてるのは横着人間無理だっていうことだから、それから空気もお金にならなくて、で最後に残ったのが水なんですが、私の名前の祖父母って水に縁のある名前で、できっと神の啓示じゃないかなと思って水の世界入ったんですよ。そこがスタートです、うん、
でしかし最初から水をね、はい、そう簡単に浄化なんて、当時からそのいわゆる製紙業界で、まあ、はい、クラリファイアして、はいはいはい、沈殿層を作って大きくね、はいはい、攪拌して沈殿させるとか、あるいは化学処理みたいな形でもやってましたよね、はいはい、でそれを違った形でやろうというふうに考えたんですか。
あのね、当初はまあ薬剤師でもあるんで殺菌消毒は知ってたんですね。だから水のいわゆる殺菌消毒、次亜塩素酸ソーダによる殺菌消毒から始めます。そしたらいろんなとこで消毒すると抹茶色になる水が出てくるとか黒くなる水が出てきて、なんだろうと。で当時はうちで分析持ってなかったんで保健所に持っていくと、これは鉄ですよ、マンガンですよと。じゃあそれ飲めないから、じゃあ取る方法を考えようと。で1年にね、一つずつで全部それ本なんですよ、先生が、まあ大学の名前のゆえんでもあるんですけど、大いに学べついた本が先生で、全部本読んで教えてくれる人なかったもんですからね、それでまあいろんなものができるようになったっていうことなんですね。
なるほどね。で名前がね、はい、その最初から大学産業というふうな名前にしたんですか。
うん、だからその3年間のね、うん、試行錯誤の中で先生がいないもんですから、どうしようっつって、で結局大いに学べと言って、だってスタートは私と親父と二人だけですからね、うん、大いに学べと言って自分自身に聞かせたんです、うん、頑張れということで。それではへそ曲がりだもんですからね、二つある名前は嫌だということですね。それから読み違いのある名前も嫌だということで、うん、私がデブですから大っていう字が好きなんで、まあ、大やると他にあまりないよっていうことでね、うん、で大学になりました。
それで創業して、やっぱり最初からそう順調にね、はい、こうなんて言いますか、いいものができたってわけじゃないでしょ、はい、試行錯誤の連続
でしょ。まあそうですね、うん、で私は頭は大したことないから足で物を作るっていうのは私の持論で、全部現場行ってみるから結構皆さんの要求に合うものが作れて供給してきたと。だから45年ぐらい続いてるのは多分そういう積み重ねかなっていうふうに思ってますけどね。
もう一つね、はい、工場を持たないっていうようなことで、はい、ファブリックって言いますかね、
はい、基本的にはね、お金がなかったっていうことが実に一番なんですそれと一品オーダーで注文で作るとですね、全部その工場で作れると限らないんですよ、うん、だから大きい造船所に頼むようなプラントもあるし、小さい町工場でできるものもあるし、だからその都度こちらが選んで工場をお願いして作ってきた、そのために工場を持たないということでやってきました、うん、けども PL 法ができてから検査工場だけを作らなきゃいけないなって今は思ってますけどね。
そうかもしれませんね。
そうなんです。
それでね、はい、ちょうどまたねタイミング的に東海地震の問題が起こってたわけですよね、
はいはいはい、そうです。
でそのさっき私も担当してましたから、はいはいはい、水処理の問題、はい、ちょうどそのタイミングうまくマッチしたっていうことがありますね。
あれもね、福の神がいて浅羽町の当時の水道課長が、総合さん水やってんだったらこんなもんできないのかってからかわれたのがスタートなんです。で私もできないとは言えないんで、いやカタログなくてよかったら作りますよって作ったのが第一号なんです、うん、それからわーっと広がっていって、まあ、今現在本当に売れるようになりました。
そうですね、はい、すごいことだと思いますね、まあ、しかしだからそういうようなアイデアもそうだし、ヒントも掴んだりね、はいはい、それから時の巡り合わせ、はい、まあ、天地人ってよく言うんですけど、ね、 そうですね、そういうものがうまくマッチしたということなんでしょうかね、はい、
本当にその時その時で助けてくれる人っていうのかな、本当に僕にとっては福の神っていっぱいいるんですよね、うん、
爽やか談話室は 大学産業社長の祖父川隆人さんをお招きしております。
でそれからまあ次々2号機3号機で作っていくんでしょうけれども、はい、まあ、いわばロット生産というか受注してね、はい、それで作っていくわけでしょ。
そうです。
そうすると全部その規格品じゃないんですよね、
はい、
だから向こうの注文に応えて需要に応ずるような形で組み立てていかなきゃならない、はい、まあ、規模も違う、はい、この辺もなかなか大変なところじゃないですか。
あの、ね、地震対策用の浄水装置に関しては日本中にこう収めてどこを水源にするっていうのはほぼ分かりました。でうちでたまたまその時研究分析の研究所を作ってましたんで膨大な分析やりました。そしたらエッセンスが出てくるんですね。最大公約数がこれとこれとこれを取れば飲料水になるっていうのが上がってきて、まあ、ここが一番うちの強みではなかったかなと思いますし、それは地震対策用だけは標準品で作ってます。
なるほど。
でオーダーももちろん受けてます。他の水処理のプラントは全部いまだにオーダーです。
なるほどね、はい、
だからあの海外やる場合も海外は海外行って現地の水を分析して人たちを見てそれで全部スタートさせています。いまだにやってます。
なるほど、はい、とあのまあ、国内の耐震 の, あの、ね、はい、性 の, その水処理装置もさることならそういう開発途上国 の水の浄化の処理、はい、どんなところに今出ているんですか。
あの一番先やったのはインドネシアですね。19年前、うん、でインドネシア落ち着くまでにこの ASEAN の国全部水で分析して調査しました。で一番水で切迫して困ってるところって当時インドネシアの、まあ、そのジャカルタで、ということでスタートしました。
ジャカルタあたりでも水にね、なんか水なんかいい水が出そうな感じしますけどね。
そこはね、川屋の語源でもあるんだ。川にみんな大小便生のままやって、その川の下でポンプで汲んで日本式の処理してますからね。色は残ってるし土木臭いはですね、そういう水が水道水なんです。だから水道水現地の人飲んでないんですよ。でこの水道水を飲める水にしようっていうことでジャカルタやりました。それから一昨年はエチオピアのワニのいる川ですね、ケニアのすぐ隣なんですけども、あのココアみたいな水を飲料水に変えるって、これも頼まれてやりまして、もうおかげさまで現在も動いてるってこの間も電話があって非常に嬉しいんですけどね。
あの浄化すると同時に色を、ね、変えるって、はい、この色を変えるのもなかなか難しいんだと思うんですね。
いや難しいです。特に東南アジアはね、その熱帯の木から出てるその有機物が多いんですね、うん、フミンというのがこれが取りにくいんですよ。あの非常に粒子小さいし、これ固めて取らないと取れないし、吸着でやるとこれは限界がありますし、活性炭使えば楽なんですが、使えて吸着するとまた変えなきゃいけない、お金がかかるんですよ。で開発途上国はですね、まあ、お金のかかるやつダメなんですよ。それと電気がないでしょ、うん、
だ
から
メンテが問題、
ね、電気も発電して、だから大体30年前の技術でやらないとダメなんですね、まあ、そこら辺が他社があまり皆さんやりたがらないとこでもあると思いますけどね。今アフリカインドとかブラジルとか随分いろんなとこから今オファーがありますけどね。
そうですか、はい、いや確かに21世紀って水とね、はい、食料と空気って、ね、はい、よく言うんですけど、はい、まず水ですよね、人間は ね、
まずね、
水があれば人間ね何日か生きてられるんですよ ね、
そうですね、
他のものなくたって、はい、食料なんてはね、地震対策だってね、3日目4日も経ってはね、いろんなのが出てくる。
そうそうそうそう、
水はねどうにもならない。
そうですね。
そうですか。で現在それでさまざまなその事業部門を立ち上げて、はい、まああの水処理とそれから防災関連のやってますね、
はい、
確かね。
防災が34年前からかな。それ以前はもう45年が水処理をやってます、
うん、なんかもう一つなんかの柱みたいなものを作る。
今ね、あの実はこういう状況になって売れなくなりましたから、メンテナンスのねあれをやろうということと、それから今世界のそういう情報を分かりましたので、世界に向けての浄水装置の新しい開発を今やるというのが今年のテーマなんです。
うん、そうですね、
はい、
まあ、あの新しいまた違った発想の装置っていうのは出てきそうな感じもしますけどね、まあ、多分お考えになったんじゃないかと思いますけどね、はい、あっというような、ね、ものが出てくる
かな。今年、ね、4つぐらい出します。あ、これはたまたま今年じゃなくて、もう4年5年前からやってるやつがたまたま今年出来上がるんです。で偶然この経済の落ち込んだ時にうまく間に合うと、だからそれもね運かなっていう範疇ですね。
やっぱりそれが浜松から出たっていうのは、浜松っていうのはねベンチャーのね、はい、土壌っていうか、はい、そういう地質があるというふうなことなんですけれど、
浜松の人ねものづくりうまいんですね。だけどもの売りの下手な人も結構います。
なるほど。
私は自分で作って、だから各県の市町村全部ほとんど回りましたよ。 千葉県もあの代理店の人と一緒にトラックに乗ってですね、浄水装置持って一軒ずつお役所の人に池の水を飲んでもらって、ずっと繰り返しました。40歳ぐらいの時でしたからね、まあまだ若かった頃ですから。
あの水の処理ね、事前のね、はい、処理前の水と処理後の水を見ると大抵驚きますよね、は
い、そうなんですね、
うん、それでまあ私いつも思うんですけど、ソフカーさんのそういう強力なリーダーシップとかユニークなものの考え方、まあ、個性っていうんですかね、はい、そういうことはあれですか、親譲りなんですかね。
親父もものづくりは好きでしたね。だから遺伝なのかもしれません、うん。
まあ、最初からねそういうふうな雰囲気を持ってる方だなっていうふうに思います、はい、でまあこの仕事の話あんまり聞いてるともう本当に時間がなくなっちゃうんですよ、はいはいはい、で少しですねもう一つそのまあ経営心情とかね、はい、経営哲学っていうとちょっとあれ整理しすぎかもしれませんけれども、はい、まあ、よく自分ご自身でへそ曲がりだって、はいはいはいはい、おっしゃってるでしょ、はいはい、でへそ曲がり経営実家場とかなんとかがあるっていうふうに聞きましたけど、これを若干披露していただけますか。
あれはね唐津はじめさんが実家場にまとめたんですよ私の話聞いて。
私はとつこの
あのそうです唐津はじめさんね、あの人ともちょっと知っててあの人が随分実家場にまとめてくれたんです。私が実家場にまとめたわけじゃないんです。ただあのや安い給料で社員をこぎ使ってあげるということとかですねこれも全部本に書いたんですよ。これはいや実は使う方が大変なんですよ。で私の経験で明治入った時にですね、夜の9時10時まで残業を何にもないのにあのやらされました。でもねやって最初の1年目はものすごく腹が立ちましたけど、2年目3年目からその仕事の中にね面白みを見つけるようになるんですね。人間っていうのは映画も飲み屋もどこも行かない、でも仕事ばっかりなんですが、そうすると仕事の中でこういうこと言ったらお医者さん喜んでくれるとかね、そういうことが見えるようになります。だから僕はね社会出たら早くそれを知ってほしいと。だから新入社員にはもう難しいけどこき使ってあげたいというのは僕のこれは本音は親心なんですけどね。でもそれを短ける、あの縮めると安い給料でこき使うということになるんですけどね。私そこはへそ曲がりかもしれませんけど、それからあの足で物を作るとかですね、売れない物を作るとか、なんかね私が言うと相手が私は普通であの言ってるつもりなんですが皆さんがそう取るんですね。
まああの超アンマン系とかね、はい、まあ、いろいろありますよね。うん、小さい小膳は、
ね、そうです、
あのこだわらないと。
小膳は大悪に似たり大膳は非常に似たり、これ稲森和夫さんに実際教えていただいた言葉なんです。これは非常にあの経営上助かってますね。うん、私の経営上に非常にあのプラスになってます。
なるほどね、はい、それからもう一つなんかね、その社内の役職とは関係ないね、
はいはいはい、
なんか横並びの水平なんとかっていう制度、
は
い、
水平事例ね。
ですかそ
のあのその縦の事例っていうのはね、普通お前課長にするとか部長にするとかってなるでしょ、はい、これはお金に直接関係するんですよ。そうじゃなくてあの社内のねあのレクリエーションの会の担当と、
はい、
それからあの、まあ、社内旅行とかいろんなのありますですから、ゴルフ会の担当とかね、駐車場の草取りの担当とかって決めるんです、責任者を、
はい、
で入社してできるだけ新しい人をですねやるんですね、はい、でゴルフなんかやるとその入社して3年目ぐらいの人がですね、社長も部長も全部俺の言うことを聞けってのができるんです。今日 の, あのルールはこういうことにするって、その人の勝手なやり方で従わなきゃいけないんですよ。
社長も文句言えない
いや言えないですもう、ま、任せたからね。でみんなもですね公認なんです。だから社内旅行の担当は仕事中にで旅行者と話してても怒られないんですよ、
うん、
そうじゃないと遊びの仕事っていうのはね、仕事外に普通やるじゃないですか、うん、だから公認だから全員が認めると。その代わり、1ヶ月に500円つけるとかね、多少のね、
うん、
草取りも大変だしね、
うん、
でそうするとそれで1年経ってみんなでこんな無記名投票するんです、
うん、
任された仕事ちゃんとやったかやんないかっつって、うん、そうすると任せちゃんとやってないとクビっつってすぐ次に行くんです。だから累積しないんですよ、
ね、なるほど。
いろんな人にいろんなチャンスを与えるっていうことで、これもまだやってますけどね、ま
あ、非常にそのなんて言いますかね、そのものづくりの合理性とね、
はい、
そういうふうな経営 の, その、まあ、人間性っていうかね、うん、そのうまくミックスしてるような感じがしますけどね、
はい、だからへそ曲がりだ、まだ仕事はね僕は楽しんでやれっていうのが私の主義なんでね、うん、面白くなかったらいつでもやめて構わないよと。だから面白くするためにはやっぱり主導権をどっかで握ると従う場合だけじゃなくてね、だからここは俺の言うことを聞けっていうような ことがあっていいんじゃないかなと思ってますからね。
確かに若手のね、社員なんかにそういうのを任せてね、はい、社長でやる、あの専務でやるなんだってね、はい、それの言うこと聞けって言ったら、それはね、いい気分ですよね。一生懸命張り切ってやるでしょうね。
でもね、その、あの、いろんなね、若い人の素養が出てくるんですね。
なるほど。そういうものを通じて。
ええ。あの、人を使える人とかね、全く人を使えない。だから自分も使われるのが下手な人とかね、いろいろあります。それから、あとは国家資格のね、あれももう30何年やって、今、140、28名で。
ほ
う。あの、で、こう、準国家、正式な国家資格が70と、県とかなんかの資格がね、ちょうど70ですから、ちょうど今142になったのかな。そんなこともやっぱり、あの、社員の、まあ、定着にも役に立ってます。それから、社員がね、あの一番のね、メリットは嘘を言わなくなりますね。あの、うん、はったり、お客さんのところ行って、変なこと聞かれても、知らないってことが言えれるの。ってことはプラスですね。
FM ハイ、爽やか談話室。大学産業社長の祖父川隆人さんにお話を伺っています。
あの、祖父川さんね。はい、今お話を聞いててね、まあ、そのものづくりを始めた時から、水処理を始めた時から、現在に至るまでの、ね、はい、歴史を大雑把に概括させていただきましたけどね、はい、確かにものの考え方はユニークですね。私も改めて聞きまして、ね、これはやっぱり変わっとるわと思いましたけどね。
やっぱり AB 型が変なとこかもしれないけどな。
でもだからこそね、うん、あの こういうね、その人の行かない道をね、うん、裏道っていうかどうかよく分かりませんけれども、そういうところをね、胸張って歩いてるっていう面白さ、
私の生き方がそうなんです。実朝の、あの、人の行く裏に道あり花の山ってなります、うん、あの言葉が好きなんです。
なるほどね。
みんなと同じことやったら負けますんでね、能力がないから。
いやいや、そんなことはないんでしょうけどね。面白さがあるじゃないですかね。
まあそうなんですね。
やっぱり人生あるいは会社の経営、面白くなくちゃしょうがないでしょうかね。
は
い、
もうやっぱりだから私は、私の趣味が仕事ですから、ね、
なるほど。会社のね、はい、10年後ぐらいの目標、まあ10年でなくてもいいんですけどね、うん、はい、将来目標もうちょっと復元してお話しいただけますか。
は
い、
今はですね、水処理事業部は静岡県を中心としかやってません。いろんなプラント関係でだから工事を伴いますから。で、浄水器か、防災用の商品は日本全国、それから一部海外も行ってますが、これで代理店の政策とかなんかほぼつかめましたので、今度は水処理事業部の本業の方で、やろうと。で、今おかげさまでその海外の取り合わせが非常に多いのと、私170回ぐらいこう海外出てまして、全部水分析してるんですね。そういうためたデータをもとにですね、世界に共通の今水処理装置を今作ってます。
なるほど。
で、これを出していこう、
汎用性を持って。
そうです。だから一品オーダーじゃなくて、新入社員でも売れるような装置をまずやっていくのが50人50億の目標の第一歩なんですね。
なるほどね。はい、それじゃあちょっと個人の趣味その他について立ち入ってお聞きしたいと思うんですけど、はい、祖父川さん個人のね、好きなことっていうのはどんなことがあります？
はい、趣味ですか？
何でもあるんでしょ。
いや、もう何でも好きなんだよな。これが今女房と共通なのがオペラ聞くというですね。だからこれは浜松で来るオペラはほとんど全部行ってます。で、足らなくて東京へ2回、2年に一遍海外行くと。ヨーロッパの方へですね、もうこれも5回過去にやってますし、まあそんなことが好き。それとあとはまあクラシックはまあもちろん好きなんですが、あと写真撮るのが趣味なんです。人の迷惑顧みずね、写真を趣味で押し売りで撮ってあげるんですよ。それでね、いい顔で撮れたやつは四つ切りに伸ばしてあげる。
あ、なるほど。
そこまではね、みんな女の人なんか撮るとシワが映ってね、かっこ悪いって言うんだけど、いや、いずれ老眼になりますから大きい方がいいでしょって差し上げてますけど、ね、まあでも言いながら皆さん非常に喜んでくれてるん
で、ね、そうですね。ところで、まあ、最初の方の話にも出てきましたけれども、はい、いろんなね、唐津さんとか、はい、京セラの稲森さんの話が出てきましたけど、はいはい、やっぱりそういう方なんかがお好きですか？
ね、自分の私縮できる人、やっぱり先生ですね。これは生きていく上に非常に大事だし、自信持っていろんなものができるということでは非常にありがたいですね、先達っていうのは。ですから
糸川さんの名前を聞い
た。糸川秀夫さんは5年間亡くなるまでちょっとお付き合いさせていただいて、2人で温泉に入ったりですね、イスラエルへ一緒に連れてってもらったり、個人的に随分あの人には開発について 教えていただきました。
あの方ロケットですよね。そうです、日本のロケットのね最初の
開発者。いやもう個人的に知ってるとやっぱり天才でしたね。
あ、 いやいいお付き合いがあっていいですね。
本当ね嬉しかったですね。
それで、まあ、一つ肝心なその家庭人としてね、はいはい、でいかがでしょうか、はい、自分で考えて。
そうですね、まあ一番いいのはやっぱり女房が協力してやってくれるし、趣味それから、血液型も一緒なんですよ。我が家は AB 型家族で、そういう点ではね似てるんだと思いますよ。で私よりは女房の方がしっかりしてますから、やっぱり、まあ、女房がしっかりしてくれてるんで私が外で仕事ができる、
孝行の憂いがないということですね。
そうなんですね。
まあ大体そういう人が多いですね、やっぱり。
まあね、みんな大体そうです ね、はい。
でないともうめちゃくちゃになっちゃいます
よ
ね。
そうなんです。やっぱりね、自分だけでやるっていうのはやっぱり難しいと思いますよね。
で、まあ、もう相当仕事もやってきた、まだ開発をやりたいって気持ちはあるんでしょうけど、はい、それと同時に、まあ、老後って言っちゃいけませんけどね、はい、そのリタイアメントっていう問題も出てくる、はい、そしたら、はい、なんかこれだけはやってみたいっていうのはありますかね。
あるんですよ、まあ、いくつもあるんですよ。それやると長くなる。でももう3年前から社長を変わろうって社員にみんな言ってるんですよ。毎日風呂入って首洗ってるから早く社長交代しようと。もう3年前から言って取締役も今3名決めて 3人のバトルでやらされてるんですが、私は商品開発に自分の才能があると思ってますから、社長よりはね、だからそっちを特化してやりたいんですよ。でまだそれが終わったら、実は日本の老人で現代の西洋医学で治らない人を中国へ連れて行って東洋医学で治したい、うん、で中国も24回行ってまして、そういうチャンネルがあるんですね。中国の名医さんとがこうつなげられるんですよ。だからリウマチみたいに治らないやつとか近代医学で治らないやつは治る可能性があるっていうことですね。で近いしね、だそういう、まあもうこれはボランティアもいいとこですが、人助けでね。で10人行ったら6人は聞きませんでした、3人はものすごくよく聞きましたとかっていう、そういうデータをそのまま出してやろうと。で薬剤師ですから、まだ友達が日本全国で薬局やってる人がいるから、そういうところでお医者さん行っても治んない人をね集めてやりたいっていうのは私の夢でもある。それとあとは土日産業を作りたいということ。土曜日曜しか働かない会社だから週休5日制なんです。でそれは今だって1ヶ月のうち10日間近く休みあるでしょ、うん、これはね日本人に合わないんですよ。ああクリスチャンはね働くことは罪だから、罪があるから働くって言ってますけども、日本人はね A 型文化の日本人に合わないんですよ、ね、うん、だからもうちょっと余ってどこでも行くとこがなかったらですね、登録しといて日曜日例えばコンピューターやってる人は、うん、外へ出てね庭仕事するとか道路の舗装やるとか、うん、太陽光の当たる仕事にこう行ってもらうと、うん、お金じゃなくてねやっぱり仕事と健康とね兼ねたものを、うん、僕はそういうものをやりたいなと。まだ他にもいろんなことがあるんですね、ない仕事が、
うん、そうですね。
本当に他の人は考えないようなことね、考えて大変面白い、まあ、ぜひ実現をさせていただきたいです ね
早くやりたいよ。早く社長にクビにしたいんですけどね。
いや今日は忙しいところどうもありがとうございました。
大変面白い話をさせ
ていただきました。
今朝の爽やかな話室は大学産業社長の祖父川隆人さんをお迎えしてお話を伺いました。祖父川さんどうもありがとうございました。
失礼いたしました。ありがとうございました。
さて次週3月1日は静岡青年会議所理事長の佐野博光さんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん素敵な休日をお過ごしください。